ですね、もう、京都、来週でですね、終わりというところまで来ました。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえというですね、このところに、まあ、来たわけですけれども、試み、で、これと同じ語根の言葉がですね、こんなところにあるんですね。写していただきましょう。マタイの4章の1節なんですが、さて、イエスは悪魔の試みを、この試みですね、を受けるため、御霊に導かれて、荒野に登って行かれた。この荒野でですね、このイエス様が悪魔から、試みを受けなさる。その前に40日、まあ、断食をなさってですね、空腹。そこで、この石をパンに変えてみたらどうだ、ね、あるいは飛び降りてみたらどうだ、助けてくれるはずだから、あるいは私を拝め、そしたら世界をやるからっていうですね、誘惑をしてきたっていうね。イエス様は短い、御言葉でもって悪魔のその誘惑をこの撃退、瞬時にですね、撃退なさる、そういうことが起こりました。で、ところがですね、まあ、つまりその場合はその試みという中身は、まあ、誘惑ということとみなしていいと思うんですけども、こんな見言葉あるんですよ。次見ていただきましょう。ヤコブ書のですね、ヤコブの手紙の1章の2節からなんですが、私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、この試練と訳されていることは同じなんです。それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。だから、ここでは同じ試みと訳されて、訳すこともできるその試練という言葉が、それに合わせずというよりも、こう歓迎しなさいというね、ふうに言われている。でもそのすぐ後にはですね、次見ていただきたいんですが、ヤコブの1章の13節からなんですけど、誰でも誘惑にあったときって、同じ言葉なんです、全く。でもここでは誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはなりません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰をも誘惑なさることもありません。誰を誘惑なさることもありません。ごめんなさい。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ですから、実は主の祈りのですね、我らを試みに合わせず悪霊を救い出したまえっていう時の、その試みというのは誘惑の意味だけなんだというふうに言う解釈もあるんですね。で、私はいろいろとこう思い巡らし学んでいる中で、いや、そうじゃないんじゃないかな。私たちが日常生活の中で出会う試みって、実は小さなものから深刻なもの、大きなダメージを与えるものまで避けられない、たくさんある。で、それに対して神様、どうかこの試みを過ぎ去らせてください。心に身に合わないように、私がこれ以上苦しまないでいいように、悲しまないように助けてくださいって、そういうこの神様への訴え、祈りはいっぱい、旧約聖書にも新約聖書にも溢れてるわけで、ですから、その試みという時に、その誘惑という意味でも、また試練という意味でも、それに合わせないでくださいと、祈りなさいってイエス様はおっしゃってくださっていると私は思っています。さて、そのことを念頭に置きながら、じゃあ、ね、悪より救い出すためって、その悪っていうものの中身は何なのかっていうことを見ていくことで、このイエス様が教えてくださった祈りの真意が分かってくると思いますので、先ほどお読みいただいたもう一つの箇所ですね。エピソビテの手紙の6章に目を移していきたいと思います。エピソ6章の10節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。はっきり言うと、サタン、悪魔、そしてその手下である悪霊たちこそが私たちの本当の敵なんだと。私たちの戦いは、敵は人間じゃなくって悪霊に対するものなんだというふうにはっきり言ってるわけですね。で、もちろん、いろんな苦しみや悲しみ、あるいは邪悪なことの全てを悪魔が引き起こしている。それは違います。そんな力は悪魔にはありません。けれども、 私には分からないこの霊的な力でもって人に影響を与えている悪魔は実在の存在ですね。そして私たちの内側から出てくる悪あるいは罪、そういったものを足がかりにして私たちを神様から引き離すように巧みに働きかけ続けてくる。それが悪魔の存在ですね。で、ここに私たちの格闘ってありますね。この格闘って言葉はもともとそのレスリングっていう言葉の元になった、もう大勢対大勢というよりももう1対1のですね、こう組み打ちというようなそういうイメージの言葉なんですね。で、そういうこの、非常にこう一人一人個別にその弱いところをよく分かった上で巧みに働きかけてくるそういう悪魔の働きというものをここで、御言葉は表しているわけですね。で、その悪魔のやり口のですね、まあ、中身を私たちも知りたいと思うんですけども、その原型はやっぱり一番最初に悪魔が出てきたあの箇所になるわけですよ。というと皆さんピンとくると思うんですけども、創世記の3章ですね。次移していただきましょう。で、創世記の3章の1節に、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった、ね、新科学2017では賢かったって書いてあるんですよ。で、蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。これってね、味わえば味わうほどってあんまり味わいたくない言葉ですけども、意地悪ですね。そして巧みですね。で、実際に神様は何とおっしゃったかというと、次見ていただきますとね、こうですよ。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。ね。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。でもどうですか、悪魔は神様が与えてくださっている最大限の自由を最小限にして、むしろ最大限の制約でもって縛っているというふうに、本当にそうおっしゃったんですかというわけですよ。で、女が答えずにはおられないように仕向けておいて、その次見てください。3章の2節3節、女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。明らかに悪魔の影響を受けてしまっている女の言葉。つまり、蛇は女に、私は神様をかばっている。神様はそんな、この心の狭い方じゃありませんよって、こう自分は神様の側にいると思わせておいて、けれども、この、神様は言ってないことを触れてもいけないって付け加えちゃってるんですよ。つまり神様が何かこう実際よりも自分を制約してきてたのかなっていうような思いがそこに入ってる。そして最後どうですか、死んではいけないからって、いやいや、何とおっしゃいました、必ず死ぬっておっしゃったのに、その罪の結果を甘く解釈してしまってる。うまいんですよ悪魔は。そしてそこにそのちょっとした女の心の変化を見逃さずに畳みかけるようにスパッと真っ赤な嘘でもって、次見てください。三章の四節、すると蛇は言った、蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。まあ、たまにですね、その女が誘惑されて、そしてその女が男を誘惑したんだから女の方が愚かなんだっていうようなことを言う人はいません。全然そうじゃない。共にいたんですよ男は。で、男は神様から直接聞いてるんだから、そこでいや、エヴァ聞いてはいけないよって言わなくちゃいけないのに、じーっと待っててくれたら食べてって、同罪なんですよ。ね。で、それはそうとして、五節、それを食べるとき、目が開かれてあなた方が神のようになって、善悪を知るものとなることを神は知っているのです。で、悪魔が言った内容って正しいですか？本当にその善悪の木の実を取ったら、神のようになれるんでしょうか？ね。いえ、嘘ですよ。これ皮肉です。もともと神様のように作られたんですよ。もともと彼らは何が善で何が悪かっていうことを知ってました。ね、神様、ね、私たちを作ってくださったこのお方を信頼して、このお方の愛に応答していくっていうことが善なんだ。そして神様が、この、 これを取って食べたら死ぬから食べちゃいけないよっておっしゃったその命令に従うっていうことが、そのように神様を愛するっていうことが善なんだ。ということをわきまえ知るためにその木はあったわけで、もともと神様の形なのに、これを食べたら神様のようになれるぞ。真っ赤な嘘ですよ。でもそう言われると、食べたくなる。で、食べてしまったってね。この時以来、サタンはずっと私たち人類に対して、巧みな偽り、嘘を持って働きかけ続けてきている。そして神様を疑わせる。神様を信頼に値しないものであるかのように騙し続けてきた。神様は実は意地悪なんだ。神様はあなた方を愛しているふりをして全然愛してないよ。だからこんな制限を設けたんでしょ、ね、つまり私たち言うならば、あなたは神様を信じていると言うけれども、あなたは神様を愛して礼拝していると言うけれども、でも神様が本当にあなたのことを愛してるんだったら、なんであなたはこんなに困ってるんですか？あなたの病気はなんで治らないんですか？あなたの身の回りにはこんな次々と嫌なことや悲しいことや苦しいことが起こるんですか？神様はあなたを助ける気なんてないんじゃないんですか？いや、救うことはできないんじゃないですか？そもそも神様なんて、あなた方人間が考え出したその頭の中の架空の存在でしかないんじゃないんですか？そんなこと礼拝なんてしてていいんですか？それに価値があるんですか？とですね、言ってくるわけですよ、私の心に。そこでイエス様は私たちに、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえと祈れっておっしゃったんですよ。その祈りなしにはやっていけないから。でそれは、パウロのこの言葉に引き継がれていきます。また移していただきましょう。先ほどお読みいただいたエペソ書ですけども、6章の13節ですね。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。主の祈りの次に、エペソ人の手紙を実は読んでいきたいと願っているんですね。この来週のその次からですね。ですからその時、まあ、いずれずっとこう最後の方に行きましたら、そこで詳しくやりますので、今日は、この、今日のこの主の祈りに、関連した、一つの御言葉を集中的にと思ってますけども、それは17節です。救いの兜をかぶり、その次ですね。また、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。御言葉を疑わせることによって神様への信頼を揺るがしてくる悪魔を撃退するために、御霊の与える剣としてやっぱり御言葉を受け取りなさい、ね、でその御言葉についてイエス様はですね、こうおっしゃいましたでしょ。次見てください。ヨハネの17の17ですけども、真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。御言葉は真理なんだとおっしゃった。そして、パウロはこう言ってますよ。その次見てくださいね。第二コリントの13の8、こうやるんですけども、私たちは真理にした、ごめんなさい。真理に逆らっては何をする力もなく、真理に従えば、ごめんなさい。ごめんなさい。今のその前にもう一つ見ていただきたかった。私が道であり、真理であり、命なのですっておっしゃった。そして、その真理という言葉を受けて、ごめんなさい、次見てくださいね。私たちは真理に逆らっては何をする力もなく、真理に従えば力があると。そうしますと、今、悪魔がですね、おそらく今の私たちに対して、まあ、いろんな御言葉がありますけれども、この御言葉を信じない方がいいぞとですね、私たちに差し引きかけてくるとしたら、こうじゃないかなって思う御言葉を二つ挙げています。次ご覧ください。一つはですね、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ、耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。 あるいはもう一つ、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。悪魔はそんなのんきなことを言っていていいんですかと。脱出の道ってどこよってね。あなたはいつまでもずっと抜けれないようなトンネルでもう何日も何週間も何ヶ月も何年も苦しんでるじゃないか。違うのか。万事を益となるようにしてくださると疑わせようとしてくる。今朝どうでしょうか。私たちには試みの中で生身の人間としてもうダメなんじゃないかな、さすがに今回は、そういう感情を当然持ちますよね。けれども思い出していただきたいんですが、この前にですね、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえて、その許しっていうテーマで3回この見てきましたけれども、その中でこの堀はじめ先生っていう方 の文章をお書きしました。この臨床心理士として心の専門家かつ牧師として、先生は許すっていうことを遮るものの一つとして感情、ね、許す気持ちになれない、とても許そうっていう気が起こらないというものがあるけれども、その気持ちっていうのは感情っていうのは大事なんだけれども、でも許しというテーマについては一旦それを置いて決意する、許すっていうことを決めるっていうことが大事ですっておっしゃってた。で、実は本質的にはこの神様を信頼するっていうことも同じなんです。信頼し、とてもできないような状態だよって、それをこうサタンが煽ってくるけれども、いや、聖書の御言葉は全力で神様を信頼していいんだって言ってるんだから、そこに私は立つって決めるっていうことです。それを聖霊は私たちに真理の御言葉によって絶えず促していってください。で、カルロス・ディラっていうですね、この宣教師の方がインドに行った時にこんなことを体験したっていう、その、まあ、悪魔についてのですね、一つのことを書いてるんですよ。で、それは、この、歩いていると、なんかこう、気持ち悪いですね、このひんやりとしたこの雰囲気が漂って、はっと見たら、大きなコブラがですね、で、少し向こうに小鳥がですね、いるんですよ。で、コブラがじーっとそれ睨みつけている。で、小鳥はその、コブラをですね、見てですね、もう固まっちゃってるんですよ。で、それを見つけて、カルロスは、ブワーって走っていって、こう腕をこう回しながらですね、大声で叫んで。そうすると、小鳥さんはね、ふっと我に返って、ピューって飛んでいったんですって。ね、そして彼はね、こう言ってるんですよ。カルロスは自分の人生を振り返って、そのように悪魔に目をつけられて動けなくなって飲み込まれそうになっている愚かな自分を、罪深い自分を思い起こします。だから祈りなさい。試みに合わせず、悪しき者から救い出してください、と。悪魔にひとたまりもなく食われてしまう私たちをその引き込む力から救い出してくださいと祈ろうではありませんかって言うんですよ。なるほどと思いました。悪魔が仕掛けてくる誘惑であったり、あるいは恐れであったり、絶望感であったり、神様に対する不信であったり、でもそれだけしか見えないように固まってしまうような、そういう私を振り返ったらですね、思い起こしますよ。でもその時に御霊は、はっとこう我に返して、いやいや、そんなものを知り解けてあなたは勝利することができる。だってあなたはイエス・キリストの血潮、私の一人の血潮によって贖い出した私の愛する子供だから、私の弟子だから、だから大丈夫なんだと、言ってくれるわけですよ。で、先ほどの箇所に出ている、ね、御霊の剣ってありましたよね。で、剣って言って皆さん、どんな剣が好きですか？まあ、好きですけど、そもそも好きじゃないって言われるかもしれないけども、長いね、バッサーと、あれもっと長い、そのローマには昔ですね、 本当に長いこうブーンってもう振り回してバーンって当たったら、相手のその頑丈な鎧もですね、バーンってくじくようなね、砕くような、そういうのがあったんですって。だけども、ここの、剣っていう言葉はもともとマカイラっていう言葉で、そのマカイラっていうのは短剣なんですってね。そのマカイラでローマは世界を征服したと言われている。どういうことかというと、ね、もうちょっとこう避けていって、接近戦になってですね、そしてこう鎧と鎧の間でスパッとこうやれば、簡単に相手を倒すことができる。その方がよっぽど長い剣よりも、使い物になるということですね。で、パウロはその言葉を用いて、御霊の剣。だから、ある人はね、長い御言葉を覚えるのもいいけれども、でもそれを無理しなくてもいい。短い御言葉でもね、イエス様が、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの御言葉によるのであると書いてあるって、短い御言葉でね、サタンよ、知るとけ。それでいいんだと。そういう御言葉をピンチの時に、いくつ内側から与えられることができるかにかかってるんだよっていうことを書いてますけども、そうだと思うんですよ。皆さんどうでしょうか。そういう御霊の剣としてのですね、御言葉を持ってらっしゃるでしょうか。持ってらっしゃると思うんですね。もし、実は最近神様の信頼が揺らいできてるなって思う方が一人でもおられるならば、今サタンはそうそうそうだよってささやくかもしれないけれど、そうではない。御霊によって、そして御霊の剣である御言葉によって神様を信頼することを選び取る力を神様は私にあなたに与えてくださっている。それを受け取りたいと。そうなんですね。一つのお話を申し上げて終わりますが、今日は9月12日で、昨日は 9.11 だったわけですよね。で、20年前に9月11日にアメリカで同時多発テロが起こりました。もうあのことをこう、思わずにはいられなかった。私は、このアラスカから日本に戻ってきて、そして、2001年にですね、和歌山教会に使わされて、その1年目の秋を迎えていました。その時にもうテレビをこう見てですね、なんていうか、まあ映画とか CG とかそういうものとしか思わなかったですよ。それは現実だととても思えない。世界貿易センタービル、もうそれこそアメリカの経済力の誇りの象徴のようなね、あのツインタワーにハイジャックされた飛行機が実際に突っ込んだ。で、もう南棟も北棟もですね、崩れ落ちてしまった。また、アメリカの軍事力の誇りの象徴のようなペンタゴン、国防総省もやられた。そしてもう一機、ハイジャックされていた、その飛行機は、この、まあ、ある農村地帯に墜落して、その乗客は全員亡くなりましたけれども、この、どっかに突っ込んだわけではなかったんですが、それで2977人ですよ。日本人24人を含むが亡くなってしまった。そういう恐るべきテロ。で、そこから20年ずっと、この、アメリカ最長の、この戦争が、今までなされてきて、多くの人々が亡くなった。で、そのことを云々を申し上げるんではなくって、その、ユナイテッド93便という飛行機がですね、その農村地帯に落ちたんですけども、その飛行機もハイジャックされてたんですが、彼らは、それこそアメリカの政治力の強大さを誇る、このホワイトハウスに突っ込もうとしていた。そういう計画があったと言われますね。それを阻止した人たちがいた。で、その4人の人たちの、トッド・ビーマーっていう、4人のうちの1人のですね、トッド・ビーマーという方の、この、妻がですね、こういう、レッツ・ロールっていう本を、ちょうど1年後に出したんですよ。で、それを、また、読み返してたんですけども、まあ、いろんなことを私、教えられるんですけどね、でも、今日この文脈でぜひ皆さんに紹介させていただきたい、彼女の書いた最後の方のですね、こんな文章、少し長いんですけども、引用することをお許しいただきたいと思います。 その前にですね、このレッツロールっていうのは、そのトッド・ビーマーが電話をして、その交換手とですね、15分ぐらい話していた。ずっと話してたわけじゃなくて、一旦置いて、これからの行動をですね、こっちで打ち合わせたり、でまた帰ってきて話したりっていうね、そういうこともトータルで15分なんですけども、一番最後にその交換手、不思議なことにね、その交換手もリサっていう人だったんですけど、彼女が聞いた言葉が、レッツロールっていう彼の言葉だった。で、そのレッツロールっていうのは、さあやるぞっていうのはね、そのよくトッド・ビーマーが、幼い二人の男の子たちにですね、グズグズしていると最高、ね、そのドアに向かってかけていくんだ。さあやるぞ、やるべきことをしっかりやろうよ、頑張ろうよっていう時に、レッツローっていう言葉を使っていた。そういう言葉なんですよね。で、それをこの本の題名にしたんですけど、神には9月11日に起こった残虐な出来事の数々を防ぐことができたはずです。しかし何かの理由でそうはされませんでした。これが神がお許しになった初めての悲劇ではありませんし、おそらく最後になるということもないでしょう。私たちはそんな辛い現実を抱えながら生きています。ほんのちょっとの時間差でハイジャックされた飛行機に乗らずに済んだ人や、その日世界貿易センターに行く予定が変更になって命拾いした人の奇跡的な話をなんとたくさん耳にすることでしょう。私たちは、もしこうだったら、こうしてさえなければという思いで心をいっぱいにすることもできるでしょう。トッドが別の飛行機に乗ってさえいれば、あの飛行機がもう10分離陸が遅れていたら。少し前に私は、ホレイショ・スパフォードという人の物語を見ました。この人は、海の事故で娘たちを一度に亡くした人です。スパフォードはシカゴで弁護士として成功を収めた人で、キリスト教の伝道者として有名な D.L. ムーディの友人でもありました。1873年にかかりつけの医師から妻のために休暇を取るよう勧められ、家族と船でヨーロッパ旅行をする計画を立てたんです。しかし、出発の直前、ある出来事が起きて、ホレイショは出発を延期しなければならなくなったのです。せっかくの家族旅行を台無しにしたくないと思い、ホレイショは妻と4人の娘たちを予定通り出発させ、自分だけ数日遅れて出かけることにしたのでした。スパフォードと夫人と娘たちは先に船出しました。そしてその事故は起こりました。ホレイショの妻と娘たちが乗っていた船に、イギリスの小型船が激しく衝突したのです。スパフォード一家が乗った船は30分も経たないうちに海の底へと沈んでしまったのでした。大西洋の冷たく荒い波しぶきを受け、スパフォード夫人と娘たちはまるで小さな陶器の人形のように船から弾き出されてしまいました。夫人は奇跡的に助け出されましたが、娘たちは4人とも溺れてしまったのです。スパフォード夫人は夫に短い電報を送りました。私一人だけ助かりました。電報を受け取ったホレイショ・スパフォードは、イギリスへと向かう船の乗船券を手に入れました。船が事故現場を通りかかると、彼は涙を流しながら、娘たちが沈んだ波間を眺め、次の言葉を紙に書き留めたのです。静けき川の岸辺を過ぎゆく時にも、浮き悩みの荒海を渡りゆく時にも、心安し、神によりて安し。この詩は、後に賛美歌となって、人々の間で愛称されてきました。9月11日の後に行われたトッドの記念会で、私がぜひ歌ってほしいとリクエストしたのも、この賛美歌でした。ペンシルベニアの事故跡を立ち去るときに、この詩が私の心に響いていたのです。その時、私はトッドの妹、ミシェルに振り向いて、静かにこう言ったのでした。彼はここにはいないわ。どこを見渡しても、ここにはトッドはいないということ。そして彼は、神の身元、天国という場所で確かに生きているということを確信した時、焼けただれて荒れ果てた事故跡が、安らかな喜びさえ感じられる場所になったのです。ミシェルは私の心を察したように深くうなずきました。 トットはここにはいないんだわ。私は周りの人に聞こえるような声でもう一度言いました。ホレイショ・スパフォードには神を呪って自殺する理由が十分にありました。しかし彼は悲しみにふけることをしなかったのです。その代わりに彼はその危機的な状況の中で神に目を向け、神を信頼する道を選んだのです。同じように私も神を信頼する道を選びましょう。私は神の御心をすべて理解しようとはしません。でも毎日の歩みの中で目に見えない神に期待していこうと決心したのです。決して諦めることなく。この彼女の決心という言葉がとても心に迫ってきました。この朝、私たち一人一人みんなそれぞれに違う試みに合ってきたし、今も合っているでしょうし、これからもそうでしょう。そして悪魔は絶えず嘘をついてくる。巧みな嘘を持って私たちを揺さぶる。その目的は一つ。あなたを、私を神様から引き離すこと。あなたが私が神の御言葉を疑い、神様の愛を信頼しなくなるようにすること。その目的のためには手段を選ばずに巧みに働きかけてくる。今朝もう一遍けれども私たちは神様から促しを与えられていると思います。決意すること。どのような中にあっても神様の愛は揺るがない。そのことを信じ取っていく。それを選び取っていくということを改めて決意すること。そうすることを私たちは自分の力ではその試みが深ければ深いほどできない。不可能であります。それでいいんですね。私たちにそうさせてくださるのは聖霊ですから。その方に信頼して、明け渡して、従っていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今、私たち一人一人の心に、聖霊なる神様が御言葉を持って、働きかけてくださることを歓迎しましょう。主を語りください。私は聞いていますと。そして、御霊の促しに従って、もう一遍、新たに、神様を信頼することを、決意していきたいと思うんですね。黙祷いたしましょう。それでは黙祷のうちに先ほどの賛美の歌を歌いたいと思いますので、お聞きいただいてその歌詞を味わっていただきたいと願います。静け木川の岸辺を過ぎゆく時にも浮き悩みの荒海を渡りゆく時にも心優しい神によりて優しいすべて優しい御神ともに増せば。お祈りいたします。主よ、 あなたしか与えることのできない平安を持って、スパフォードを、またこのリサ・ビーマーを、そして多くの人々を包み、癒してこられた主は、今も私たち一人一人が必要としている癒しが何であるのか、私たちがどうしてもいなければならない平安は何であるのかをよくご存知で、そしてまた私たちを攻撃してくるサタンの働きをよくご存知で、私たちを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈れと教えてくださっていることを覚えて皆をあがめます。どうか助けてください。聖書を通してまた歴史の中で十字架の死と復活を通して、主よあなたは全力で、私はあなたを愛している、あなたは私の喜びの息子、愛する娘だ、私を信じなさいと、私に委ねて、あなたに与えたそのエネルギーを、あなたに与えたその賜物を、力を、私の栄光のために思う存分使ってほしいと、そのように願っていてくださることを感謝します。どうぞあなたが私たちに信仰を与え、なお応答し、この一週間も一歩一歩あなたと共に歩むことができますように。御手に委ね、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。